Senior.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はシンプスプリアス対応の手続き前半です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオです。
はい、リオですということでね、はい、なんか一人足りませんけど、あ、まあいいか、
はい、今日配置もおかしいんで、
そうですね、
はい、
今日実はね、12月の第1日曜日ということでね、ビデオ配信、はい、やっておりますけども、はい、先月から、ね、ビデオ配信のやり方が変わりましてね、従来はサイマルラジオというホームページの方から、ね、見ていただいたんですけども、先月から、FM パルルン、はい、放送局の、ね、ホームページ、こちらの、ね、バナーに、ハモのラジオございます、ハモのラジオじゃないわ、FM パルルンの、ね、ホームページ見ていただいて、右の方のちょっとスクロールして下下がりますとね、ハモのラジオのね
バナーがありますね。
はい、もう放送始まってますんで、今ならもうすぐに見れます。
はい、
その放送の当日の9時の放送開始の時間から翌朝の9時まで、12時間自由に見られますのでね、はい、まあストリーミングみたいな感じですかね、はい、
そんな感じでね
放送してますのでね、ぜひご覧ください。で、その放送が終わった後はいつものように音声だけの場合はポッドキャスト、はい、から映像付きは YouTube の方でね見られるように吉原の方が手配しておりますので、
はい、
一生懸命やってますんでね、
そうですね、
トミーも一生懸命やってんちゃうか
はい、と思いますが、
はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、ちょっと情報なんですけども、
はい、
なんか新しいアワードが ARRL が
そうですね、は
い、来年ですね、12月あと2018年の1月から
1年間
ですね、
新アワードロングターもですね、
そうですよね、
はいはい、
これはね、ザ・ディ・ア・ ARRL インターナショナルグリッドチェイスということでね、
はい、
グリッドという名前がついに出てきましたね。
グリッドロケーターが日の目を見ましたね、は
い、そうですよね、
はい、
これARRL の国際グリッド追跡ということなんです、はい、こういう名前なんですけれどもね、要するにできるだけ多くの異なるグリッドスクエア局と更新するというものなんですよ、
はい、
だから皆さんご存じ4桁の GL ですね、
そうですね、
PM の74になるんですけども、はい、まあ、割と狭い地域ですよね、
そうですよね、
でそれの、まあ、どれだけの多くのグリッドスクエアと、
そうですね、
ね、でこれ期間は1年間ということなんで、はい、2018年1月1日から2018年12月31日の23時多分29分あや59分までということになるわけですよね、はいはい、その間ということなんでね、この年、月ごとに集計するんですけども、結果年間トータルでね、
はい、
競い合うということですね。からデータはね LOTW これにアップロードしてくださいということで、これで自動的に集計されます、
まあ、普通にログを LOTW に送っとればそれでいいと、はい、いうことですよね、
通常のログで大丈夫です、
はい
はい、でこれはバンドは160メーターから23センチまで、
わすごいな、
ただし60メーター除くということで、いわゆる5メガですね、
はいはい、
これちょっとあまり、ね、
まあ、出てないんで、
はいはい、からフォン、CW、デジタルの各モードですね、で音声はね、デジタル方式の音声でもこれはフォンに入れてくださいということで、
なるほど、
はい、お願いいたします。それからVoIP とか、ね、レピーターの QS は無効です、
はい、
からサテライト、EME、これは、ね、有効なんで、はい、とにかく、電波を使って、飛べばいい、
なるほど、他の媒体を経由するのはダメと、
それダメということ
で、ね、もう無線の範囲だけにしてください、はい、こういうことですね、
はい、この最終的にはデータを、ね、LOTW にアップロードすれば自動集計されますので、
はい、
この機会に、ね、LOTW への、ね、アプローチしてみたらどうかなと、
はい、そうですね、
まだやってないから、これちょっと手続きいるんですけどね、これはやっぱり正確性のために身元証明がいるんで、
ね、
うん、ちょっと単にログインするだけで済まないんで、それだけちょっとすれば、
そうですね、
あとはもう何もでも使えますんでね、よろしくお願いします、
まあDXCC に飽きた方は新たに1年間こっちで頑張ってみるというのも手かなという感じですね。
それから期間なんですけどね、1月1日の0時から今これ UTC の0時からなんで、日本の場合9時間ずれますんでね、
はい
はい、ご注意ください。2019年の1月の1日の9時までね、日本の場合は、ね、
9時からですね、
はいはい、なりますんでね、はい、それはちょっと注意してください、はい。次に、ね、クリスマスプレゼントのお知らせです、
はい、
ということでね、はい、ハムフェアで、ね、お配りしました、ね、缶バッジを、ね、プレゼントしたいと思います、
はい、
詳しくは、ね、番組の最後の方で、お知らせいたしますので、はい、忘れずにお聞きくださいということですね、
そうですね、
はい、 さてね、11月末にね、新スプレスのアマチュア無線機へのね、
経過措置が終わったんですね。
そうなりましたですね、はいはい、で免許を受ける際の手続きがね、この11月から12月から変わりますので、はい、今日はね、JAD の保証制度についてね、保証事業センターの谷鹿さんにお越しいただきましたのでね、いろいろお話をお聞きしたいと思います、はい、それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、それでは改めてご紹介いたします。日本アマチュア無線振興協会保証事業センター担当部長の谷鹿さんにお越しいただきました。今日はどうも遠いところありがとうございました。
どうもお呼びいただきありがとうございました。
ありがとうございます。まずね、簡単にご自己紹介を、ね、はい、お願いできればね、はい、お聞かせください。で、さすがなければね、アマチュア無線の経歴やね、はい、好きなジャンルとかね、はい、教えていただきましたら、ね、はい、より嬉しいなと。
そういうことですね
よろしくお願いいたします、はいはい。
アマチュア無線はですね、高校生の頃に資格を取りまして、今1974年ですね、もう43年ほど
長いですね、
楽しませていただいています。はい、コールサインは、JI1JMK と言います。で、まあ、どんなことをやってるかというと、まあ、今 DXCC を追いかけたりとかですね。
なるほど。
CW が好きで運用しております。
なるほど。
エンディってどのぐらい集まりました？
もう300は超えて、まあ20ぐらいだと思うんですけど。
CW オンリー？
いや、違う、ミックスですね。
は
い、
でも私まだ100はあるかな。
オナールル近いです。
そうですね、はい、というところですかね。
そうですね、
はい、
そんなところです、
ね、はい、はい、ありがとうございます。まあ、今日は、ね、Q&A 形式で、ね、はい、ちょっと、ね、はい、いろいろと、ね、教えていただきたいと思うんですけどもね、前半ね、ちょっと5つのご質問をさせていただきたい、よろしくお願いいたします。まず、ね、スプレアスの規格が平成17年に改正されたということは、もうこれ皆さんご存知で、まあ、それにのっとって、ね、今みんな大騒ぎしてるんですけども。
そうですね。
アマチュア無線機器は、ね、まあ、いわゆる経過措置が今まであったんですよね。で、はい、先月の11月30日で終了して、新設とか変更が、ね、できなくなったということで、それまで今まで使ってきた無線機では電波を出すことがもう今年できなくなったと、そういうことなんですかね。
今免許を受けている方については、はい、平成34年の11月30日までは使用はできますので、うん、まあ、安心していただければ結構です。
まあ、まだこれから5年あるということは、まあ、つい最近再免許しても、まあ、まだその免許のある期間は使えますよと。
そうですね、継続はできますので。
なるほど、
ね、
分かりました。はい、で、先ほどもお聞きしましたね、継続して使える機器、継続して使えない機器というのは、そういうのはあるんですか、どんなものなんですかね。
まあ、34年の11月30日で、はい、まあ、期限が、はい、終わるものについては、旧スプリアス規格で登録をされている方、
はいはい、
で新スピラス規格で登録をされた方については、それ以降も、新スピラスの機械として運用はできます。う
ん、だから、継続して使えないのは旧スプリアス機で、うん、今までずっと継続していたもの。
そうですね、
ということになるわけですね。
そうですね、はい。
まあ、詳しいことはまた後ほど、
はい、
だから、新スプリアス機器、旧スプリアス機器というのは一つの大きなキーワードになるということですね。はい、ではね、使える機器に対する必要な手続きというのは、ね、後ほど、ね、説明していただくとして、ね、JAD さんそのものの、ね、保証制度ですね。
あ、そうですね。
これも、ね、変更されたと思うんですけども、ね、これはどういうふうに変わったんですか。
経過措置が切れる関係でですね、はい、12月1日からはもう新スプリアスの機械でないと保証を行うことができなくなりました。
あ、なるほど、なるほど。
もともと総務省の方も旧スプレスは、悪いよと言うてましたら、それもあかんよってもうポンと蹴られるん
ですよね。
まあ、これ当然ですよね。
はい、そうですね。
はいはい、なるほど、なるほど。だからそれは11月31日までは、まだ5年間あるんで、まだ34年までは認めてあげましょうということ
ですね。そうですね。その使います
よ。それの期限が切れたと。
そうですね。
まあ、平たく言えばそういうことですね。
そうですね。
はい、はい。だから、これから、うん、まあ、後でいろいろと話お伺いしますけども、うん、まず今の時点では、旧スプレアス機器を今から申請しようと大変なことになると。
まあ、いろんなことをしないとダメだよねということ
ですね。まあ、それまたあの、今週、来週でね、はい、いけていただきたいと思います。はい、あの昔のほうが使えなくなればもったいないですからね。あのなんとかね、
いっぱいあのオクラに眠ってるやつとかあるんでね。
そうですよね。
それ使いたいですからね。
はい、ということでね、はい、ね、ではね、あの前半の最後にね、信用保証制度ですね、これで必要な手続きですね、この手続きの種類とか、それの対象基数、うん、これについてちょっとあのお聞きしたいと思うんですけども、それではお願いいたします。
はい、あの12月1日からはですね、新スプリアスの、まあ、機種でなければ保証はできませんの で、うん、で今の市場に出回っている、技術基準適合証明機種、まあ、工事設計認証機種ですね、これについてはあのお店に並んでいるものは大概新しいものが並んでますので、
はい、
まあ、これはお買い求めなのが一番よろしいということですね。う
ん、まあ、この場合はあの、まあ、通常の今までの申請と同じように、
同じですね、
まあ、一応ジャズさんじゃなくて もう、はい、機種、はい、保証認定の議的番号を書いて総務省の方に通常通り出せば、はい、いい
ということ
ですね。
その通りですね。
はいはいはいはい、
あとはあのジャード で、 ですね、昨年あの2月から、スプリアスの実態調査を行いまして、でジャードのホームページでご覧いただけますけれども、スプリアスの、確認保証可能機器リストというものを、
ね、
ホームページでご覧いただけますので、
はいは
い、この機種についているものは載っているものは、まあ、古いジャールトル機種であったりとか、
はい、
技術基準適合証明のちょっと古いもの、
はい、
まあ、これについてはあの従来通り保証できますので、
はい、
お持ちの方は今通り保証をお申し込みいただければ新スプリアスの機械として保証します。
だから機械そのものは、新スプリアスとして登録はされてないんだけれども、うん、あの実はあのジャズハノでね、もうすごくたくさんの機種をこれチェックされたんですよね。その結果、
う
ん、いやあの旧スプリアスというかその時の製品だけども新スプリアスに適合してるよと、
う
ん、まあ、メーカーの方もね、もうこんなギリギリで出さずにある程度
余裕を持って出してます
んで、出してる、まあ、そういうところがあるんですよね。
そうですね、
はい、でそういうところがあるので、まあ、ほとんどの機械が、OK なんですよね。
かなりの機種が OK になってましてね、
はいはい、でただね、まあ、私も実はあるんですけども、あの見てみるとあの保証認定不可っていうのがあるんですよね、やっぱりどうしてもね。だからそれはやっぱりあの当時でも、もうギリギリか、やっぱりどうしてもスプリアスが多くって NG、うん、まあ、そういう機種ですね。
そうですね、
で、そうですね、
はい、でそういう機種はあの別途あのその保証認定可能な機種とは別の項目に、これはちょっと保証に出してもらっても保証認定できないよというのがリストになって
ますね。はい、ありますね。はい、
でこれはその個別にチェックをしなくてもその機種であれば保証認定がいただけるというふうに理解しているわけですね。
その通りです。
あの一個一個チェックするのは面倒だから、はい、先にジャードさんが、はい、機器を集めて全部チェックしたよと、は
い、そうですね、
その機種なら、はい、あの現物を見なくても、はい、ジャードさんはもう保証認定するよと。
そうですね、
こういうふうに理解しているんですかね。
は
い、
そうですね、あの総務省から言われたのがその機械を、大気外領域とスピアスを測ったもの、
はい、
確認ができるものということの指示がありましたので、
はい、
それについてはあの皆さん方から一般のアマチュアの方からいただいて、
はい、
で提供いただいた機械を測定した結果のものを載せてますので、
はい、
それはあの今通り保証はできます。新スピアスの機器として保証できます。
だから総務省さんには直接は申請できないけども、
はいはい、
ジャードさんの保証認定をつけて、はい、出せば免許は下りると、
はいはい、
そういうことですね。
はい、その通りです。
じゃあこれあのもう2年ぐらい前からですかね。もう1年間だから
か。28年の2月からやってますね。はい、
だからあのその時にね、あの、はい、無線機募集ということでね、
はい、
出まして、ですごい量ですね、あれ。まあ一応2台ぐらいずつでした、
うん、そう、2台ずつ
ですね。集まって
ますね。はい、
であのリスト見るとすごい量が載ってるんで、はい、これだけ測定するのは大変だっただ
ろうなと思いますね。
そうですね、あの、うん、もう倉庫はもう山積みになってます、
ね、そうですよね。
は
い、でそれも、まあ、基本的にはあのいわゆる提供される方にはとっては無償という形で、
そうですね、
されて
ます
ね。
はい、全部こちらで、はい、ジャードの方で持ちました
。あの発送からか、はい、回収、
そうですね、
全ての料金をジャードさんからお持ちになって、
はい、そうですよね、
もうすごい努力はお金も含めてかかったと思うので、ね、
はい、
もう感謝しております、
はい、
で私の、 あの、あれなんですかね、昔の無線機あったんで、ジャードさんのリスト見ても載ってないんですよ、
はい、
これ、なんでかなと思ったらね、
はい、
で総務省のホームページ見たらね、はい、ちゃんと新 新
企画的
なんですか。古い古い
それはラッキーです。
そうですあので FT1000 とかに乗ってたんでね、
はい、
FT2000 なんですけど、ね、
はい、それ大丈夫ですよそれは、
うん、大丈夫だって、はい、だからもう変に探してねイライラしてたんですけどね。
なるほど。
、うん、最後だから一つよくわからなくそのリストに乗ってなくてよくわからなければ一回総務省のね、はい、機種の検索で規定、
は
い、
そうですそうです、
新規定か旧規定か分かりますんで、ね、
ほとんど
そういうのも調べてみてもいいかなと思います。、はい、まあ、レアな話なんで私もね、はい、非常にレアな、はい、こと、まあ、大体はジャズさんの方に、ね、
見
れば
載ってます
ので
、
ね、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、ね、前半いろいろとお話伺いましたけれどもね、後半はですね、無線機を引き続き使うための手続きとか、はい、必要な解像度についてねお伺いしたいと思います。はい、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達することがありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都立川市、12月23日24日東京都足立区、1月13日14日茨城県取手市、1月20日21日千葉市中央区、1月27日28日神奈川県相模原市、2月3日4日埼玉市大宮区、2月17日18日信越エリア、長野県松本市、12月16日17日こちらは申し込み締め切りが12月6日ですのでご注意ください。東海エリア、名古屋市中区、12月16日17日こちらも申し込み締め切りは12月の6日ですのでご注意ください。三重県桑名市、2月24日25日近畿エリア、京都市右京区、12月23日24日堺市北区、1月27日28日神戸市中央区、2月10日11日次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、埼玉市大宮区、1月14日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。第3級陸上特殊無線技師、東北エリア、仙台市青葉区、1月20日、関東エリア、埼玉市大宮区、12月17日、申し込み締め切りは12月の6日までですのでご注意ください。東京都目黒区、1月18日、失礼しました、1月28日、千葉市中央区、2月24日、東海エリア、名古屋市中区、1月14日、愛知県豊橋市、2月18日、神戸市中央区、近畿エリアですね、神戸市中央区、1月21日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、埼玉市大宮区、2月17日18日信越エリア、長野県松本市、12月23日24日東海エリア、静岡県静岡市、1月27日28日近畿エリア、堺市北区、2月3日4日詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
はい、 J5JVD 原田です。こんにちは、いつもラジオは聞いています。ではよろしく、マミです。ハムのラジオ。
はい、ということでね、引き続き、はい、保証事業センターの谷鹿さんにねお話をお伺いしたいと思います。ね、まずね、後半ね4つほど
質問がある
ので、ね、お願いいたします。はい、自作機の場合とかですね、外国製の無線機、はい、こちらの方でどういうふうにすればいいんですかね。
あ、今後はですね、はい、自作機の場合には設計された方、はい、ご自分が、はい、新スピアスにのっとって設計制作されたということを、うん、記載していただければですね、はい、それで保証する方向でおります。ただ内容についてはまたいろいろね、はい、申請者の方にお聞きする場合もありますので、
はい、 まずあの、まあ、自作機の設計が大事ということですね、はい、
そうですね、
こういうふうに設計して、スプリウスは、まあ、特にスプリウスはこういうふうに押さえてますよ、はい、こういうフィルター、ここに入ってますよと、
はい、
でそれはまたあの場合によったら、まあ、ヒアリングといいますか、
そうですね、
まあ、お話を聞いたり、
は
い、
そうですね、それはあります、はい、
あの実際の測定データとは必要ですか、は
い、いや自作の場合には特に、
特に必要ないですか、
必要ないです、はい、
あの設計思想だけで大丈夫だ、
ね、
ということなんですね、
はい、なるほど、はい、
あの外国製の無線機ですね、はい、ブレイクとかコレンズとかね、はい、お持ちになってる方いらっしゃると思うんですよ、
はい、あ、そうですね、はい、
そういうのどうするかなんですよね、
それの機械についてはですね、うん、よく使う周波数1波だけで結構ですので、はいはい、まあ、待機外領域と、はい、あとスプリアスですね、うん、はいはい、それを測定していただいて、はい、まあ、最近スペアナーを持っている方も結構おられますので、
そうですね、
はい、でそれは構成されたかどうかという要件は解いてませんので、はい、
あ、なるほど、
それで測っていただいたものを一緒に提出していただければ、
はい、
それで保証するように方向でおります。
なるほど、
ね、前は、ね、ちゃんと構成されてないとダメよというお話なんですが、そうですね、はい、それは問わないと、はい、
そうですね、まあ、保証制度を利用していただきますので、はい、まあ、何かあれば私どもで、
あと測定するよと
確認することもできますので、
なるほど、
はい、
はい、まあ、とりあえず目安というか、はい、こんなもんだよというのを、まあ、とにかくなんか、
そうですよね、
データが欲しいということ、
はい、はい、出してほしいということですね、
測定機の構成ってねめっちゃ高いんですよね、
は
い、
高いし大変だし、そうですね、
は
い、ですよね、
もうはっきり言って、まあ、私も企業の中に行ってた時はね、測定機の構成って構成するから
だけでお金がいっぱいかかりますんでね、
はい、はい、計測センターがねこの時期持ってこいというか持っていくんですけどね、まあ、それだけでしたけども、お金かかるかかってないが全然関係ないですから、
ね、かかってますからそれは
でも、はい、個人でやるとなるとね
大変ですよね、
安い測定機買えますからね、
そうですね、
はい、スペアナイトが結構高いんですよね、あれ、うん、まあ、普通スペアナイトはね非常に超高帯域なんで、ある周波数だけじゃないんでね、まあ、それもあるんでしょうね、
はい、
はい、まあ、そんな感じですね、
はい、はい、
まあ、そういうことなんで、まずアマチュアの方で測定する場合、もしスペアナどっかにあるんでしたら、構成有無は問わず、
まず測定して
くださいと、
データを出してくださいと、
そうですね、
はい、
それによってまたちょっと一緒に考えましたと、まあ、そんな感じですね、
はい、そうですね、
はい、はいはい、だからもうとにかく何とかしなきゃダメよじゃなくて、とりあえず相談に持っていくというのが大切ですね。そうです
ね、で JAD の電波測定サービスと、はい、測定室の開放もやってますので、気に入りの方はね、はい、来ていただければいいですし、
そうですね、
測定サービスの方も郵送でやり取りをしますので、
なるほど、
ぜひホームページでご覧いただければと思います、
は
い、
なるほど、なるほど、でからあと次なんですけども、はい、まあ、古い無線機ですね、
はい、
まあ、やっぱり飾りにしかならないのかなと、まあ、まあ実は飾ってるんですけどね、まずね、
まあ、
使えるんで、使いたいないという時に、まあ、どうしたらいいのかなとかね、無線、開局当時の無線機もね、まあ、たまには使いたいという時があったので、はい、この新スプリアスの、ね、免許を得るための手続きとかからハード的な対策、スプリアスの確認とかいうのはどういうふうにしたらいいんでしょうかね。
あ、こうメーカー製の機械ですと、うん、やはり先ほど申し上げた通り、はい、データを取っていただかなきゃいけないものですから、うん、ですから JAD の行っている、うん、まあ、測定室の開放というのは、
あ、なるほど、
1時間の2時間で、
はい、
2000円で税別でやっておりますので、はい、結構皆さん利用されてですね、無線機をお持ちいただいて、
ね、
測定をしていただいている
。なるほど、なるほど、だからまあそういう意味では先ほどの海外製の無線機と同じで、
はい、
まあ、自分で測るとか、それから自分の設計思想がちょっと、はい、入らないですよね、もう人の作ったやつなんで、
ね、
そういう場合はやっぱり測定しなければいけないかなというのがあるわけですね。
そうですね、
まあ、そうするとやっぱりジャードさんの、はい、
設備をお借りするとかですね、
そうですね、
はい、そういう感じですね、
は
い、
あと外付けの、うん、例えばフィルターとかをつけて、うん、そのスプリアスを抑えるの場合はですね、はい、そのフィルターも持ってジャードさんを伺ってお借り接続ってって、こういうことになるんでしょうかね。
ちょっと自信ない方はアンテナカップラーとかフィルターもね、はい、一緒に持ってきていただいて、
全部持ってって、うん、実際の使用環境で測定していただくと、
そうですね、
なるほど、なるほど、
いいと思います、
まあ、やっぱりスプリアスですから、スプリアスですからね、
はい、
測らないとしゃあないですよ、これだけはね、
ラックの肥やしとかね、うん、飾りだけにならないようにしたいので、
う
ん、
そうですね、
いろいろ手は考えたいですね、う
ん、まあまあ、ラックの肥やしのためのだけなら
いいんですけど、ね、まあ、それもあるんですけどね、
やっぱり使いたいですよね、
はい、使いたいですよね、やっぱり ね、
そんな感じですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。 で、実はね、これ実際の例なんですけどもね、はい、ディレクターが、はい、ちょっとこれ聞いてって言われて、はい、書き出してきたのがね、彼の第1から第4の送信機がね、FT817 の、これ私も持ってますけど、小型でね、いいんですよ、これね、
はい、
でこれ、キュースプレス機なんですよね、実はね、まあ、機的なんですけどね、はいはいはい、まあ、それが1台あります、から第2送信機が ID51、これはもう、もう最新式の
もう対応ですよね、これは、
うんうん、新スプレアスの技的ですと、はい、ICX2 これ旧スプレアスで旧保証認定機なんですね、はい、で3代目になりましょうと。だから第4送信機で7メガの CW 送信機を自作したのがあるらしいんです。これまだ実は申請してないそうなんですけどね、はいはい、この4機種があるんですけども、こういう場合ってそれぞれどういうふうな手続きになるのかなというのはちょっと、
第1送信機の FT817 については、まあ、第3送信機もそうですね、はいはい、ICX2、はい、これまあ、JAD 側の実態調査で測定した結果ですね、はい、スプリアス確認保証可能機器リスト、はい、これに掲載されてますので、はい、これは今通り保証でお申し込みいただければ、うん、新スプリアスとして保証はできます、
うん、だから、まあ、今までの保証認定そのもの
で
でき
ます、
できますという感じですね。から4番目ですね、問題は自作しましたよと、はい、まあ、これから申請ということですよね、はいはい、
これはそうですね、その新スピアスで設計制作をしましたということで、うん、宣言をしていただければ、それは記載していただくところがありますので、
は
い、
あ、なるほどね、設計室がちゃんと新スピアスで設計してますよ。
はい、
で、まあ、心配ならやっぱりジャードさんの測定の
そ, うです、それもご利用いただくこともできますし、
今
の設計でもう自分で自信があればもう、スピアス規定には入って設計してると、はい、いうことをまず宣言すると、そ,
う、ね、
それは、はい、まあ、証明して、
はい、
そうすると、はい、まあ、保証認定の方をしていただける
ということですね。
ということはディレクター全然問題なし、
問題なし、
ね、
大丈夫だ、
はい、大丈夫です、
安心すると思います、
ね、
はい、
今日ちょっとね、実はなんか新しくて、はい、らんのでね、
いないんですよ、
はい、はい、言っときますんでね、よろしくお願いいたします、はい、それとね、デジタルモードの申請なんですけれども、はい、これ結構、まあ、最近いろいろといろんなモードとかねあって大変なんですけども、うん、まあ、ちょっとスプレスだけにだけじゃないんですけども、デジタルモードの申請を、まあ、結構多いと思うんですけども、
はい、
そういう時に、ね、よくある間違いとかね、はい、注意すべき点とかあります？
まあ、うん、今許可を受けている無線機に後から付属装置をつける場合、
はい、そうですね、
その付属装置の内容によってはですね、うん、はい、保証いらないものもあるんですよね、
はい、
マイクの入力からデータを入れるようなもの、はい、まあ、今ほとんどそのようなものが多いと思いますので、はい、それについては電力関係なくですね、うん、はい、直接総合通信局にお出しいただければ、
はい、
その時に接続図と、はい、書面ですね、
はい、そうですね、
付属装置の書面を出していただければ、はい、こういう設計を書いていただければ大丈夫です。
だから特に保証認定というレベルではなくて、はい、総通への、まあ、届け出、
そうですね、届け出のものも多いですね。
なるほど、
はい、そうすると、まあ、例えばまあ、私なんか初期の RTTY の頃からも外付けの AF で前から掘り込んでたんで、その時ちょっとどうやったか覚えてないんですけども、
はい、
今は実はもう本当補助人でなくって、ソースの方に図面で、まあ、要するにパソコンと線が書いてて、はい、マイクに掘り込んでるだけという絵 で現在今変えてるのは、今度 FT8 やるときに変えなあかんのは初言の中の
待機幅だとか、
ね
はい、ボーレートとかその辺だけですね、
うん、だからそこを変えてやって、はい、ソーツの方に
申請すればいいです、
はい
はい、そういう感じでいいわけですね、はい、まあまあまあ、ここはちょっとスプレスとはあんまり関係ない
と思うんですけど、
ただ、はい、送信機まで及ぶんですね、音声から入れるんじゃなくて、
はい、他のとこから入れるとやっぱり保証認定が外れて、はい、ですよね、
そうですね、まあ、電力のまず区分が一つあってですね、はい、20ワット以下であれば、はい、軽微な事項の変更ということで、
はいはい、
まあ、RTTY、はい、FSK のものであっても、はい、FSK のものであっても、はい、OK なんですけども、はい、ただ20ワットを超えた場合には、はい、その FSK の場合ですね、はい、中の発信カルにデータを注入するようなものというのは、ね、保証対象になります。
あ、はい、ですから、大きな違いはまずマイクに入れる場合は届け出で、
そうですね、
まあ、OK と、はい、ところが、うん、まあ、RTTY は昔から、ね、FSK の端子ついてますよね、
ついてましたね、
だから、それに挿入している方、
うん、
これは、条件によっては 保証認定が必要になりますということで、そこをちょっと気をつけないと。
そうですね。
多分分からない方はそっちをどっちにすればいいかなというところなんですね。
そうですね。
だからマイクにつながってるか、裏につながってるか、
そういうことですね。
その差ですね。はい、そこを気をつけたら OK という形ですね。はい。はい、どうもありがとうございます。はい、ではね、ちょっとね、話まだまだありますんで、来週もお越しいただきたいんですけども、はい、来週もよろしいですかね。
はい。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ヘルスラジオ、はい、ありがとうございました。ということでね、今日の番組いかがでしたか。という前にお待たせしました、クリスマスプレゼントのお知らせですということでね、はい、ハムのラ、じゃないよ、ハムフェアですね、はい、プレゼントしましたね、休止企画とハムのラジオのコラボ缶バッジをね、はい、50名の様にお送りしたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。応募はですね、SASE、SASE、アマチュアやってる方は大体わかると思うんですけども、はい、セルフスタンプとアドレスと、忘れてもた、はい、切手を貼って送り先を記載した返信用封筒を同封してください、はい、ということでね、普通の封筒で結構です。小さい缶バッジなんでね、
そうですね、
はい、それから、切手の方はね、ちゃんと不可不足ないように貼ってください。よろしくお願いします。
そうですね、
応募はね、その、SASE、切手を貼って送り先を記載した返信用封筒でお願いいたします。はい、から SASE の送り先はね、ハムのラジオのホームページに2017年クリスマスプレゼントというね、はい、送り先問い合わせ専用ページがありますので、そちらから問い合わせしてください。はい、はい、缶バッジはね50個しかありませんのでね、先着順とさせていただきます。でそれより50通以上いただきましたら、在庫がなくなった方には申し訳ないですけど、ハムのラジオの特設ステッカーをねお送りしたいと思うので、よろしくお願いします。はい、から応募はね、お一人様1回限りということでね、はい、何通いただきましても1通しか戻りませんので、よろしくお願いいたします。はい、締め切りは12月25日、サセが到着した分までということで、25日までに着くようによろしくお願いいたします。はい、たくさんのご応募をお待ちしております。
ジェギーファン MFN 茨城県土浦からです。名前の方は久松と申します。飛行機の日、桜の沢、マッチのマッツル神の久松と申します。ハムのラジオはよく聞いております。いろいろな参考なことありますね。あとは毎回あちらこちらのブースでもお見かけします。ハムのラジオ頑張れ。
プロの資格も QCQ、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にも、インターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、こちらがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。からのジングルとお便り募集しておりますので、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、こちらの方にねお送りください。またお便りだけでしたら、ハムのラジオのホームページの方からも、投稿できますので、よろしくお願いいたします。今日の相手は JR3QFB39 と、
JG1ITH リオと、
JI1JMK 谷鹿でした。
はい、谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週も、ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、皆さんありがとうございました。73、はい、さよなら。
はい、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。
いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。 経